はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、今回はですね、オーギスト・ペレのフランクリン街のアパートを取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の、津久井君と内山君ということで、じゃあ2人ともまずその自己紹介してください。はい、津久井君からどうぞ。
はい、南研修士2年の津久井です。
はい、
南研究室学部4年の内山です。
はい、今日はね、10月10日ということで、秋もだんだん深まってきて、今日体育の日ということなんですけども、通常通りその学校はこうあるんですけども、これが配信される頃にはもう11月ぐらいになって、もっと秋が深まって紅葉の季節になっているかもしれませんが、僕らはちょうど研究室ですね、フォリープロジェクト、小さな建築を作るっていうふうなことをずっとやってまして、それがつい最近ようやく完成しまして、今回はその構造事務所の人にも入ってもらったり、それから大日本、塗料のですね、株式会社の人にですね、スポンサーになってもらって、塗装をしたりとかですね、いろんなこういわゆる実際に建築を作る一連の作業っていうものを、シミュレーション的にいろいろとやってみて、割とうまい感じでこう出来上がったんですよね。で、せっかくできたからっていうことで、一般の人もその迎えてワークショップやろうっていうことで、今度10月の20日と21日の土日にかけて、実はキノコワークショップっていうのをやります。これはですね、実はその国士舘大学のすぐ近くに、カフェやそのワークショップの工房を開かれている、FEP というその、組織がありまして、そこの方がですね、小林さんという方なんですけども、ぜひ一緒にやりましょうというふうに言ってくださって、近隣 の, その地域の子どもたちとかですね、小学校、幼稚園の人たちも含めて、紙でキノコを作って、それをサンクンガーデンに散りばめるというふうなワークショップをやろうと思っていて、それを今回のフォリーに関連付けて、やろうとしてるんですね。なので、関心のある人はぜひ来てもらったらいいなと思うんですが、もしかしたらもうこれが配信される頃には終わってるかもしれませんけども、インターネット等で見てもらえばいいかなと思いますね。で、ラジオを聞いてる皆さんが今そのどういうふうな状況があるのかなっていうふうなことで、芸術の秋とか食欲の 秋とかですね、読書の秋とか文化の秋っていうふうなことをこう言うわけなんですけども、大体その建築関係の学生っていうのはこの秋の頃って、ね、イベントが多いんですよね。東京デザイナーズウィークとかその建築文化週間とかも含めてイベントがすごく多いので、毎週のようにある意味その東京ではイベントが開かれていて、ちょっとなんかイベントが多すぎるとも言えるんですけども、今日はですね、このオーギスト・ペレのフランクリン街のアパートをなぜ取り上げたかっていうと、これはいろんな意味で初めての建築っていうふうな側面がこうあるかなと思うんですね。まず時代的に見ると20世紀の一番初頭、これ1903年とか1904年に、完成した建築っていうふうにこう言われてるんですけども、パリの中に街中に立つ、いわゆるそのアパートメント集合住宅ですよね。で、これもう一つは何が有名かっていうと、初めて本格的に鉄筋コンクリートを使った建築物として有名なんですね。で、オーギスト・ペレっていうのはですね、皆さん2人ともどうですか、なんとなく知ってましたか。藤山君どうですか。
そうですね、名前とあと今先生おっしゃられたように本格的に鉄筋コンクリートを使ったっていう程度までは知ってます。
そうなの。
はい、
これ実は僕授業でも取り上げたんだけどな、はい、覚えてない。
いや、それ多分そうだと思うんです。授業で何か聞いたことあるなと思って。
つくり君どうですか、オーギスト・ペレ。
そうですね、基本的な知識として覚えなきゃいけないものとして覚えてはいるんですけども、そうです、RC とあとはコルビジェとかそういう関係性の中で覚えてます。
そうですか。今津久井君が言ったように、これコルビジェの師匠ですよね。コルビジェは一時期のオーギスト・ペレの事務所で働いてました。で、やっぱりね、そのつながりっていうのは作品の中に確かに 見取れるんですよね。 見て取れます。で、このフランクリン街のアパートっていうのはそのパリ の, その伝統的な街区の中に、その埋め込まれるように立っているので、何かこう一つの単体の建築がオブジェとしてあるというふうな感じではもちろんないんですよね。ないので、一見したところ、それほど何かこう目立った建築には見えないし、パッと見たところはですね、すごく古典主義的にこう作っているようにも見えるので、決してその派手な建築には見えない。すごくその特殊な奇抜な形態をしたそのインパクトの強い派手な建築には見えないんですね。でもこれよくよく読み解いてみるとね、すごく面白い側面がいろいろとあるんですよね。で、それはですね、これ何だと思いますか。内山君どうですか。
そうですね、
何だと思いますか。
個人的にちょっと面白いなと思ったのはこの居室の配置 とか、うん、喫煙室食堂今寝室ですけど寝室っていうその廃止なのかなって思ったんですけど、
うん、どうなんですかね、どうなんだろうね。まあ、今日はあんまり僕がいきなりこう解説するよりもさ、みんなにちょっと考えてもらえばいいと思うんだけど、これね、結構例えばコルビジェとかミスって言ったらなんとなく話できるけど、オーギュスト・ペレって意外と話しにくいと思うんですよ。これ、つくり君どう思いますか、この建築。まあ、あるいは他のオーギュスト・ペレの作品もその含めてっていうことでもいいんですけどね。どう思いますか。
そうですね。まあ、やはり最初に鉄筋コンクリートを用いたっていう部分ではすごく印象的で、うんそればかりが頭の中にあるんですけども、うんまあえてこの作品で、うん、ここが面白いというか特徴的なのかなっていう取っかかりとしては、うん、なんかこの周りの、まあ、立面が、うんまあ、バーッと並ぶと連続して他の集合住宅も並んでいると思うんですけども、うんまあ、その中で一つだけこの何ですか垂直の流れがまずすごく強いなっていう気がしていて、うんうん、で例えばその屋根の部分屋根に当たる部分も、うん、ペレ自身のその自邸っていうんですかね自邸としてあって、うん、その周りについているちょっと異様に大きい垂直の部材が見えると思うんですけど、うんまあ、そういう部分とかが特徴的なのかなっていう気がしますね、
うんうん、なるほど。このペレは実はすごく面白いんですよ。で今ねそのこのケネス・フランプトンの、ね、テクトニック・カルチャーの中でねという本がまあ今あってそのつくり君の前にありますけども、この中でオーギュスト・ペレだけで第一章取られてるんですよね。でオーギュスト・ペレはすごく古い建築家です。まあ、近代の中でもどちらかというとかなりこう一番最初の頃にいた古い建築家の一人 で一言で言うとこの人が作った建築を一言だけでねあえて強引にその特徴を言うとフレームなんですよね。フレームでもう少し言うと例えば軸踏み構造柱と梁これが一番の特徴です。でこのことは実はこのフランクリン街のアパートにも出てるんだよね。今これ手元に新建築者のですね、建築20世紀のパート1っていう本とかあるいはその、これ GA のモダンアーキテクチャ近代建築の黎明、まあ、これもケネス・フランプトンが書いてるんですけどとかですね、まあ、いろいろとこのオーギュスト・ペレに関する資料が手元にこうあってみんなで眺めてるんですけども、このフランクリン街のアパートっていうのは大体高さ、まあ、高さっていうかその階数が9階建て10階建てぐらいかな、そのぐらいの、まあまあ、いわゆるその高層の集合住宅なんですよね。で1階の部分が、まあ、何かこうショップのようなエントランスホールのような空間になっていて、さっきその内山君も言ってたんだけども、ちょっとこうプランニングがすごく面白いのは裏側にその階段コア周り、コアをまとめていて、表側がそのまあ両翼のそのベイって左右にこうなんていうかフレームが飛び出してるんですよね。左右に飛び出していて、で真ん中のところがちょっとくぼんでいて、そこにテラスがあって、でその奥に部屋が3つぐらい並んでると。だから実はその奥 の, その部屋っていうのはちょっとこう開口部が少しいびつな形で正面に開かれているという形になっているんですけども、何よりもこのデザインのある特徴っていうのは柱と梁をかなりこう意図的に強調したデザインになっているんですよね。わかりますか。これ直筆のタイルが特注のタイルがこの花模様のタイルがその壁にはめ込まれているんですけども、これ自体も柱と梁のフレームっていうものを強調するために作っているようなところがあるんですよね。でこの模様が違うことによって柱の列と梁の列っていうものが非常にこう分かりやすい形で強調される形になっていると。でこれはヨーロッパの伝統的な建築の作り方でいうといわゆるそのハーフティンバーっていうんですけども、ハーフティンバーはそのまでは柱と梁が表に出ていて表しになっていて、そこにその壁がはめ込まれるという形になっていて、まあ、これは実は伝統的に見ると日本の建築はまさにそうですよね。日本の建築はそうです。軸組み構造で柱と梁があって、その間に例えば障子とかその建具が入っていくということでは全く同じなんですよね。でもっと言うとね、このオーギュスト・ペレの建築っていうのは実はオーギュスト・ペレは木構造、木の構造にものすごくそのオブセッションを持ってたんですよね。つまりもともとヨーロッパの建築っていうのはギリシャの建築にせよあるいはそれ以外の建築にせよ歴史を遡っていくと木構造の建築が起源にあるんですよ。木の建築、木の建築を石で表現するっていうふうな流れがあったんですよ。だからそのギリシャ建築だってさ、例えば通常はねそのパルテノン神殿というか最初に出てくるんだけど、あれだってもともとは柱梁構造、マグサ構造って言われる柱梁構造っていうものを木で作った素朴な建築があって、それを石にどんどん置き換えていったんですよね。 つまりオーグスト・ペレっていうのはそういったあるその西洋の建築のそのイメージオマージュみたいなものがここに映り込まれてるんですよね、うん、っていうふうなことが、まあ、こう映り込まれているわけですよね。でね、実はこのオーグスト・ペレの建築っていうのはこのフランクリン街のアパートに限らず、それ以外 の、 あの今このいろいろ資料があるんですけども、例えば教会ですね、この、ノートルダム・デュ・ランシー教会っていうのがすごく有名なんですけども、まあ、この教会ですよね、これなんかも非常にこうスレンダーな柱が丸柱がこう立ち上がっていて、まあ、これだけで本当に構造が持つのかっていうような空間が出来上がってるんですよね。でそれ以外 の、 あのこの人が作った建築に関してもそうです、うん、実はそうです、ちょっと貸してくれる、今ここにねテクノニックカルチャー の、 そのケネス・フラップスの本があるんですけども、この中でこう紹介されている、シャンゼリゼ劇場、シャンゼリゼ劇場のここにあの軸組みの構造のストラクチャーのダイアグラムがありますとかね、それからですね、今そのノートルダム、デュランシーはこう話をしたんですけども、ここで紹介されているのはパレドボアっていうその建築、それから装飾博物、装飾博の劇場の建築なんかがあります。ここ、ね、でね、この人はねすごく大きな建築をこう作ってるわけですよ。劇場とか博物館みたいなものとか、それから教会でしょ。で実はこの人の建築ですごくもう一つ大きな重要なポイントは何かっていうと音響なんですよ。音響、音の効果、つまり教会、それからシャンゼリゼ劇場、それからあの装飾博物劇場とかっていうような形でシアターの設計を結構していて、この柱梁のフレームっていうふうなことが一つの特徴であると同時に、実は音響計画に関してかなりこう検討している、うん、音とフレームっていうのがこ の、 あのオフィス・ペレにおけるすごく重要なモチベーションの一つなんですよね。で僕なんかから見たら、例えばねこういうのはね修士論文とかでやるとすごくプロっぽい論文が書けるんですよね、オフィス・ペレを対象にすると、うん、で実際その柱張り建築っていうのはその日本の伝統的な軸組み構造にもあるし、あのこの人はもう一つ言うとね、その古典と現代、あるいはそのモダニズムとそれ以外のクラシックな建築との狭間にいて、その例えばビオレル・デュクとか、それからゴットフリード・ゼンパーとか、いくつかの建築家の名前がいろいろ出てくるんで、この人との関連出てくるんですけども、この人の建築を見てみるとね、古典的な側面もあるわけですよね。古い、うん、古い古典的な側面もあると。でも一方ですごく新しいそのデザインがろうというふうな意気込みもあって、そのちょうど端境にいたんですよね。でコンクリートっていうのはあの実はそのエヌビックシステムって言って、まあ、あの主としてそのフランスでその発明されてそれが流通していったんですよね。でそれをあの一番そのなんていうかあの本格的な形で体系化して流通させたのがエヌビックっていう人で、そのエヌビックシステムを初めて本格的に採用したのがこのオーギスト・ペレ で、 でそれをあの一番参照していたのがコルビジェなんですよ。だからコルビジェがね1914年にドミノシステムっていうのを作って、あれは柱張り構造なんだけど、実はその前身になるのはオーグスト・ペレがやってたんですよね。だからもしかしたらペレは、あ、ペレじゃない、コルビジェはこのオーグスト・ペレのあの柱張り構造っていうものを目の当たりにして、そこからそのドミノシステムっていうものにたどり着いたその可能性はあるんですよね。十分その可能性はある、うん、実際何がその可能性として高いかっていうと、そのハンチって言って柱と梁の間にその斜めの部材がコンクリートで出てくるんだけど、そのハンチの取り付け方っていうのがなんとなくね、そのコルビジェとかそれからそのペレはちょっと似てんですよね。似てます、まあそういうふうなところがこうあるのかなと思いますよ。ということで僕は一気に解説しちゃったんだけどさこの一気に解説しちゃったら何もこっちにはコメントできなくなっちゃうんだけど、どうでしょうかね。それ僕は一気に言っちゃったんだけど、皆さんどう思いますか、このオーギスト・ペレ。オーギスト・ペレなかなかこうね、面白い建築家だと思うよ。これ振り返ってみると。この人は1874年に生まれて1954年に亡くなってますから、まあ、80歳まで生きたんですね、80歳まで。うん、で、まあ、このフランクリン街のアパートが非常にこう代表作品として最も有名なんですけどね。まあ、集合住宅っていうビルディングタイプを作ったっていうことと、それからもう一つはその今コンクリートを使ったってことね。それからなんていうかこの街中のその都市型住居、都市型のある建築を作ったっていうことも含めて、まあいろんな要素がここに一気にその近代建築の要素が積み込まれてるなっていうような気はしますよ。うん、まあな、僕はちょっと一応言っとかないといけないなと思ったらさ、なんか一通り言っちゃったんだけどさ、どうなんだ、津久井君どうだ。
そうですね。まあ今のお話を。実は本当におっしゃる通りだなというか、まさになるほどなっていう気持ちで聞いてたんですけれども、やっぱりこの テクトニックカルチャーの中にも書いてあったんですけども、うん、その彼の人生の中で、うん、あのボザールと、うん、あのその彼の父自身が、うん、あの施工の方っていうのを書いてあって、うん、やっぱりそのエンジニアリングっていうものが、うん、まず建築にとってすごく必要なことで、
うん、そうだね、
はい、でまさにその彼の人生の中でエンジニアリング自体がすごく大きな割合を占めていて、うん、そういうことがあのまあ、現代の今の建築にかなりつながる要素で興味深い部分なのかなと思いますね、
うんうんうんうん、そうだね。今ね、つくり君が言ったことは確かにポイントとしてすごく重要なんですよ。つまりその技術とデザインと建築みたいなね、あるいはその構造とデザインみたいな、それを何かこう統合してインテグレートして同時に考えるっていうね、そういう側面がすごくある。だから単純になんていうかこう表面だけを彫刻的にデザインするっていうことではなくって、デザインイコールストラクチャーであると、ストラクチャーイコールそのまあ設備であるとかね、実はこう設備のことも考えてるんですよ。設備 の, そ の, あのダクトシステムみたいなこともあのオグスベリは考えてるし、でもう少し言うとね、環境論的なことも考えてる。であのオグスベリの大きな特徴の一つはその縦長窓なんですよね。縦に長い窓、それはすごくなんかこうペレは意識的に使っていて、でもちろんみんなも知ってると思うんだけど、コルビュジエ近代建築の5原則の中で水平連続窓ということを言ったでしょ。要するにそれが完全に対立するんですよ。で指定関係を持っているにもかかわらず、オーギュスト・ペレは縦長窓を強調したと。それに対してそのコルビュジエは水平連続窓ということを主張したわけですよね。でこれに関してさ、内山君どう思います？縦長窓とさ横長の窓。
そうですね、縦長の窓の方が構造的には合理的だっていう話をよく聞くんで、うんうん、構造的には結構縦長窓っていうのはそういうなんかいいということだと思うんですけど、うん、水平連続窓の方はなんとなくその見た目というか、うん、その視界の抜けとかがいい、どちらかというと衣装的な方をなんか重視した窓かなっていう、そういう自分の中でのニュアンスがあるんですけど、うん、
なるほど、
はい。
つくり君どう思います？水平の窓とさ縦長窓どっちがどうだと思います？
そうですね、今のなんかあの話聞いてるとやっぱり、まあ、水平だと自由っていう話だったと思うんですけど、なんか回遊性っていうものがやっぱり取り込まれて、うん、水平っていうことにたどり着く部分もあるのかなっていう気がしますね、
うんうん。まあ、これラジオを聞いてる皆さんもね、どう思われるでしょうかね。この水平窓と、ね、縦長窓どっちがどうなのか、これね結論から言っちゃうとね、ほとんど9対1で縦長窓の勝ちなんですよ。なんでかっていうと、まず構造的にはその水平縦長窓の方が合理的です。柱の間があの狭いから、柱間が狭いから、だから実際にコルビュジエの水平窓っていうのはあれフェイクで、裏にその柱が実際あるんですよね。バイゼンホーフのジトリングのコルビュジエ塔もそうだし、サヴォア邸も裏に柱があるんですよ。だから厳密な意味での水平連続窓ではないんですよ。あれはあの母の家もそうなんだけどね、うん、でそれがあるでしょ。つまり構造的な合理性を考えた場合には、もちろんその柱間があの狭い方が、近い方が構造的にはその安定しますから、それが一つと。でもう一つはその自然光の採光を考えた場合に、近精度っていうんだけど、その光の入り方を考えた場合に、実は縦長窓の方が光の入り方がいいんですよ。水平窓で近精度がいいんですよ。つまり光が効率よく入ると同時に、その近精度っていうことは要するに明るい部分と暗い部分 の, そのメリハリのつけ方が、その縦長窓の方が安定するんですね、光の状態が、うん、だから実は環境論的にも構造的にも縦長窓の方が断然いいんですよ。だからコルビュジエの言ってる水平連続窓っていうのは、そういう意味ではかなりその非合理なんですよね。まあ、もっと言うと、そのデザインオリエンテッドな、デザインを非常にこう強調しすぎたあるそのまあ表現なんですね。それがダメっていうわけじゃないよ、ダメじゃないんだけどね。だからここでおいて、あのオーギュスト・ペレとコルビュジエっていうのは実は対立したんですよ。意見が完全に分かれた。だけど実はその非常に皮肉なことに、師匠でありかつ古いタイプの建築家のオーギュスト・ペレの方が正しかったんですよね、うん。まあ、そういうその何かこう近代の逆説がその窓の形態において現れてたんですよ。僕は一方的に喋っちゃったな。今日なんか話してよ。君らに完全に預けてもいいんだけどさ、どうなんだ。いや一応なんかデザインレビューだからさ、はい、一通りのことちょっと言っとかないとさ、ラジオ聞いてる人たちもなんかな、聞き応えないかなと思って一応解説しちゃったんだけど。なんかこれさ、なんかこの窓のデザインとかもさ、結構これ細かいところまでデザインしてるよね。これしてるよ。これ窓の格子のさ、細かいデザインとか、 あとこれ、まあ、欄間みたいなものがあるかどうかちょっと判然としないんだけど、結構これ細かいところまでデザインしてる感じがあるね。まあね、これもちょっと実際見に行きたいなっていうふうに思いますけどね。まあでもこれ街中にあったらもうこれ見過ごしてしまいそうな、別に何かこう特殊なデザインはこうしてないですよね。してないと思いますよ。まあそんな気がしますけどね。まあどうなんだ、まあ君らなんか一言なんか言っときますか。どうですか、どうなんでしょうね。まあこのオーギスト・ペレは自分のその実家が請負業者っていうことだから、おそらく工務店的なことをやってたと思うんだけど、まあ、そういった中で建築を作っていったわけなんですけども、まあこの人も非常にこう息の長い建築家として活動していたみたいですね。まあその国を挙げてリスペクトされているフランスの建築家だなっていうような感じもしますし、まあある意味その近代の建築のその先駆けとなった先駆者ですよね。先駆者っていうふうな気がしますけどね。まあそういった意味では非常にこうオーソドックスな建築家だなっていうふうに思いますけどね。まあオーギスト・ペレを対象にするのはちょっと君は難しかっただろう。
そうですね。
難しいわな。まあとりあえずそんな感じかなっていう気がしますけどね。まあデザイン的にはさ、こういった古典主義的な建築っていうのは君はまああんまりやらないじゃないですか、もう今。どうですか。ね、
そうですね、
シンメトリカルな古典主義的な建築の作り方っていうのはこうやらないのかなと思いますけどね。そんな気がしますが、内山君どうでしょうかね。
確かに
振られても困りますか。
まあ、なんか隣に隣接する建物となんか色味とか見た目があんまり差がないんで、確かにさっきの先生が言った通りちょっと通り過ぎてしまいそうな感じもするんですけど、まあちょっとまあその表面のタイルのデザインとかで、まあそのまあオーギスト・ペレの建築なんだってそのフレームが表示されているところでは認識できるっていうのを先生の話からできるのかなっていう感じがしましたよね。
なるほど、そうだね。作り君どうですか。まあ、なかなかコメントもしにくいと思うん
ですが、ね、まあ、言うとしたらちょっとまあ、個人的な感想なんですけど、まあ、かなり貴重な講義が聞けたかなっていう感じで、まあ、今まで本当にドライな形で、ドライな視点で、まあ、北京コンクリート、イゴール・ペレみたいな形でちょっと考えていたので、すごく新しい世界が見えたかなっていう気持ちですね。
まあ、津久井君はさ、そのレム・コールハウスでね、修士論文を書こうとしてるから、今そのまさにペレのさ、ストラクチャーの話をちょっとしたんだけどもね、なんていうかその建築をそのレントゲン写真のように透かし見るっていうか、そういう視点でちょっと建築を見てみればいいと思うんですよ、レムの建築を。で、自分が推測したときにそのストラクチャーがどのようにこうねなってるかっていうことは、まあ図面だけではその読み取れないところもあると思うんだけど、なんていうかこう、まあ、レントゲン写真を撮るかのように外観とそれから与えられた資料からそれを推測していくっていうかね、まあなんかその一つの参照にはなるのかなっていう気がしますけどね。あのね、構造ってね、意外とプロでも分かんないんですよ。分かんないって言ってちょっと語弊があるんですけど、それをパッと見たときにそれがその RC なのか鉄骨なのかね、木造なのかっていうのはわざとそれを隠す場合もあるからね、服してね。だから意外とね、それはきちんとした図面がないと本当のその構造の組成が何なのかっていうのは意外と分からないことがあるんですよね。それ一方でか、あえて分かるようにしているものだってあるしね。だからその辺のなんていうかこう被覆するのか露出するのか、あるいは建築を神聖なストラクチャーの表現として見せているのか、もしくはそれをその仮面としてその隠しているのか、まあ、その辺はね一つテーマになるかなと思いますよ。まあね、今日はなんかちょっとあまり脱線もせずになんか真面目な話をしてしまいましたが、まあそれでいいのかなという気もするんですけども、内山君どうですか。内山君もまあね、卒業設計をちょっとこれから頑張っていってもらうということで、まあちょっとねこれからいろいろとまた参考にしてもらいたいなと思いますけど、なんかね、そのコルビジュとかミースの建築だけじゃなくてね、やっぱりこうやって見てみるといろんな建築が一つ一つ面白いよ、意外と。一見その見逃すようなちょっとこう古くてねちょっと地味だなと思えるような建築も、実はその読み込んでみるそのポイントってたくさんあるからね。 あの20世紀の建築をね、まあ、いろいろとこう復習してほしいなと思って、僕も時々復習するんだよ。ということで、じゃあね、今回はこのぐらいで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。